はい、後ろでございます。今日は6ミニッツ DevOps と言いつつ、今日は全然6ミニッツじゃないです。すみません。10分ちょっとぐらいかかるかなと思いますね。まあ今日はですね、この Git の基本操作ということで、お話ししたいと思います。実はですね、この Git っていうのはですね、本当に僕もそうだったんですけど、最初に使い慣れるまでは本当にね、こうよくわかんないですね。特にやっぱり DevOps の文脈では、オプスの方がですね、初めて Git を触るっていうことがよくあると思うんですね。で、そういう時に、まあ、僕もハッカソンとかハックフェストをやってますけど、皆さんすごい困られるんです。だから今回はそういうのは Git の基本操作っていうのを皆さんと共有したいと思ってます。はい、私はいつも通り牛尾でございます。で、ですね、まあ、最近はですね、ビジュアルスタジオとこういうふうなビジュアルスタジオティームサービスとかですね、そういうものも Git が使えるようになってます。で、ですんで、まあまあ、マイクロソフトもこれ、最近はすごくよく使ってて、まあ、実質のこれ、デファクトスタンダードの、まあ、バージョン管理システムですね。だから、プログラムのソースコードの変更管理とかを、まあ、今までとか過去は、やっぱりその、エクセルとかで管理してたかもしれないですけど、今はやっぱりその、プログラムがもう自動でやってくれます。で、これを作ったのは、実は Linux カーネル、Linux を書いたですね、リーナス・トーバルズが、この Git という仕組みを使って、今は世界中の人々が使っています。で、この Git のメリットですね、メリット。今まではセンター、中央集権のリポジトリっていう、例えばですね、バージョン、サブバージョンとかですね、そういうやつを使っていると、まあ、リポジトリ1個しかないです。だから必ず、まあ、リポジトリにつないで、なんかね、操作をしたければ、当然リモートにあるリポジトリにつないがないといけなかった。でも Git っていうのはそのオフラインコミットって言いまして、まあ、例えば皆さんが会社側を離れて家で作業をしているとかですね、ネットワークが通じないところでなんか作業をしている時も、まあ、アプリケーションコミットとかですね、そういうことができるようになります。で、同じようにその、まあ、特にいいのがその分散チームが便利なように、ブランチとかマージとかですね、そういうふうなものが、チームが複数の人でチームが、仕事をするときにすんごい便利なような機能があるんですね。で、あとはですね、これが爆発的に広まった理由は、その GitHub っていうですね、ホスティングのサービスですね、ホステッドサービスっていうのが、まあ、オープンソースの世界で来てですね、こちらが、まあ、みんな本当に、ね、ただで使えるんですね。無料で使えてすごく使いやすい。だから皆さんが本当に自分のコードを書いてそれをシェアするっていうので、こういうふうなソーシャルコーディングっていう考えが広まって、それに Git が使われて、それがすごい広まって、実際に使うとすごく便利です。だから最初はハードルが高いんですけど、実際にこれを使い始めると本当に、ね、なしでは生きていけなくなります。はい。で、これが実際の、ワークフローですね。僕もこのスライドとか一連のやつを公開しようと思ってますけど、まあ、コードをクローンして、まあ、ブランチを作成してみたいな、開発テストを実施して変更を追加してとかコミットしてとかね、こういうふうなことをねしていくわけです。で、この、ステップっていうのを、一連のステップですね、これが本当にね、開発の中でやられる一連なんで、ここがまず最低限ですね、どんな雰囲気かっていうのが分かると、まあ、その後の入門がすごいしやすいんで、まあ、これをデモンストレーションしながらお見せしたいと思います。で、まずコードをクローンするっていうところですけど、これはどういうことをするかっていうと、まあ、サーバーからですね、リポジトリの内容をローカルに複製するっていうコードをします。じゃあこれをちょっとお見せします。はい、今ビジュアルスタジオティームサービシーズに、チャンネル9っていうですね、リポジトリを作って、Git を作っています。はい。で、こちらの方ですが、1個だけ今ね、マークダウンっていうファイルが書いてあります。で、まあ、テキストファイルですね。こういうふうな、すごく単純な今構成にしています。で、これを、まあ、バージョン管理に入っているので、これをローカルの手元に持ってくるっていうふうなところですね。で、そういうふうなコードを、行為をクローンっていうふうに言います。じゃあ実際にクローンしてみますね。はい。で、こういうふうにクローンを見ると、まあ、ビジュアルスタジオティームサービスっていうこれサービスですけど、まあ、これは別に操作自体はこれでもいいし、GitHub とかでもいいんですけど、操作は基本的には変わらないです。で、そういうところからこういうふうにね、クローンしてあげて、ビジュアルスタジオとかやってボタン一ついけますね。で、こういうふうなところに大体、Git クライアントっていうところにクローンする URL っていうのがね、大体どこでも書いてあるんですね。これをコピーしてあげます。で、実際にコマンドラインなどで、コマンドラインとか IDE でクローンしていきます。 で、ちなみに、ちょっとした Tips ですけど、Visual Studio Team Services をお使いの方は、ここら辺からですね、プラグインみたいなのが出てますんで、こういうのを使うと認証とかすごい楽になってきます。ただちょっとした Tips ですね。はい。じゃあ実際に、ここはもうクローンされてますので、違うやつにクローンしていきたいと思います。かっこ悪い名前ですね。で、ここにクローンしたいときは、git クローンで、今指定したやつですね。こういうのをクローンします。で、こうすると、リモートにあるリポジトリの内容をローカルにも持ってきてですね、ローカルとリモートのリポジトリが両方できます。で、これをこう紐付けてくれるわけなんですね。これがまずこのクローンというのをやっているとことですね。で、実際にするとこうやってチャンネル9の、リポジトリが出て、実際にこれを見ると中身がこうやって見れるっていうふうな話になっているわけですね。で、これで取ってきました。これがまず最初のステップですね。クローンっていう行為です。こんなぐらいの手順でやってます。IDE とかでやってても、実際に中身で行われていることはこういうことですね。クローンっていうと。はい。だから手元の PC にリポジトリの内容がコピーされます。で、コマンドは git クローンなんちゃらかんちゃらですね。で、じゃあ次にどういうふうなことをしていくかっていうと、最近の git のワークフローではどういうふうにしていくかっていうと、まずそのブランチっていうのを、トピックブランチっていうのを作成します。何かの機能を追加したいっていうふうな時があった時には、先にこうコードをローカルで書くんじゃなくて、先にですね、リモートの方でまずブランチっていうのを切ってしまいましょう。で、ブランチっていう単位で小さな機能追加を、このブランチの中でやって、それをマージしていくっていうふうな動きになっていきます。じゃあまずはですね、リモートの方のリポジトリに新しいトピックブランチっていうのを作っています。これ例えばここに、ニューブランチっていうのがあるんで、こんな感じでフューチャーの、どんなのがいいかな、アドコメントみたいな、何でもいいですけど、こういうふうにどういうふうな機能を追加するかみたいな、どういうバグをフィックスするかみたいな名前を表す、ブランチっていうのをこう切っていきます。で、こっちでリモートにこういうふうにブランチを作ってあげると、これが、マスターの内容をそっちのブランチにコピーしたものがもう出来上がってます。だからマスターと内容は一緒ですね。で、こちらの方でローカルで、Git プルっていうのをしてあげると、サーバーの情報をゴロゴロゴロっと取ってきてくれます。そしたら、お、なんか知らんけど新しいブランチっていうのがね、こうできてるよねっていうふうな話になるんですね。で、これがローカルに情報が反映されました。で、このリモートのブランチっていうのをですね、実際にローカルで編集しようと思ったら、こういうふうなコマンドをします。git チェックアウト -b で、ここに書いてある内容を書けばいいです。フューチャーアドコメントっていうふうな、ローカルのリポジトリをオリジンっていうのがこうリモートのことなんですけど、向こう側サーバー側にある、フューチャーの、アドコメントっていうふうなブランチを取ってきて、それをローカルに全く同じブランチ、ブランチをこっちのローカルの方に持ってきて、で、ここでローカルで編集できるようにしているっていうふうな話になります。で、それが紐づいてるんですね、リモートとローカルっていうのは。はい。で、それで、ブランチっていうふうにすると、こういうふうに今、フューチャーアドコメントっていうふうなブランチに移動したことになってます。ですんで、何かの変更を加えたいときは、まずリモート、サーバーの方で、新しいブランチっていうのを切って、で、それを取ってきて、で、取ってきて、切っ取ってきて、そこのブランチに今入ってますけど、入った上で、そこで何かの変更作業をしていきます。はい、これがここのトピックブランチを作成するっていうところですね。で、実際にやったところは、GUI 上で新しいブランチ、フューチャーなんちゃらっていうのを作ってですね。で、ここで git チェックアウト -b、なんちゃフューチャーなんちゃら、オリジンフューチャーなんちゃらっていうのを打ってですね、実際に新しいローカルにもそのブランチを持ってきて、で、そこに対してそのブランチを使うように指示をしたっていうふうな形になります。 で、次は実際にその変更を実施してみましょう。何か内容を足していくっていう話ですね。じゃあそういうふうなところを言ってみたいと思います。じゃあ何かの変更をしたとかですね、ファイルを追加したっていうふうなことをしてみましょう。じゃあ何がいいかな。じゃあ今はこういうふうなリードミーっていうふうなのが入ってますんで、じゃあニュー MD っていう、なんかこうニュー MD あんまり良くないけど、なんか新しい文章を書いてみましょう。 It's cool。まあこんなんを適当に書いてですね、新しいファイルを作ってみました。で、これで Git のステータスっていうコマンドを打つと、今の Git の状態が分かるようになります。で、これで NewMD っていうのが管理がないファイルっていうのが追加されたっていう状態ですね。で、そういうふうに今新しく作ったので、まだ Git の方がこのファイルを認識していませんっていうふうな意味です。だからこれを認識させるためには Git add コマンドっていうのをやる。ドットっていうのをしてあげると、まあ Git の新しく入ったこの赤くなってるやつを Git の管理下に置いてくれます。Git の管理下になりました。で、もう一回 Git ステータスを見てみると、こういうふうに、あ、緑色になって管理下になったんだなっていうふうな話になります。で、次にこの Git がまず新しい変更を認識できたら、これを次にどうするかというと、 Git のコミットっていうのをします。つまりこの変更っていうのが、まあ、正しいよねっていう話ですね。ただ正しいので、これを正式に Git に入れちゃってくださいっていうふうなコマンドになります。で、これで new article みたいな、まあ適当ですけど、まあ、こういうようなコメントを入れながら、まあこういうふうにコミットをしていきます。で、これで、でもこれってあくまでローカルだけなんですね。サーバーの方に行ってないです。だからこれでステータスを見ると、もうだからもうコミットが終わっているので、まあ Git の中に、ローカルの Git の中に入ってるんですね。でもこれってあくまでローカルだけなので、まあサーバーの方にこう、これ送らないといけないので、その時には Git プッシュコマンドっていうのをしていきます。はい、次のところで書いてあるかな。はい、で、これを変更したところまでね。で、次に変更を追加してまして、今 Git add っていうのをやりました。で、さらにコミットするっていうのを今やっていきました。で、こうすると、まあ実際にその Git に対して、まあローカルだけですけど、まあ変更っていうのをこうね、まあ Git に格納したと。じゃあ次に、そうですね、あ、先にこっちだね。リモートの変更をプルします。もしかすると誰かが変更しているかもしれないので、まず Git プルっていうのをやってですね、リモートの状態っていうのをこう取ってきてみます。プル、誰か変更したかなみたいな。当然誰も今は変更してないので、まあ、今はサーバーに行ってますけどね、すべてアップトゥデートってなってます。で、これでまずこういうふうにリモートを、誰か編集してるかもしれないので、まず Git プルっていう癖をつけとくのがよくて、で、こういうふうなした、して、向こうの変更を取り込んだ上で Git プッシュっていうのをすると、実際にその Git の変更内容っていうのがリモートのサーバーの方に送られるようになります。これが Git のプッシュのメカニズムですね。プッシュ。Go! ってやると、これで今サーバーの方に今の僕の変更がバッと送られていってるわけですね。はい。送られていったかなみたいなんで、これちょっとリロードとかしてみるとどうでしょうみたいな。あ、増えましたね。こうやってね。こう、new MD って今僕が書いたやつがこうやって、あ、チャンネル9 is cool みたいなね、こういうのが反映されたわけです。で、ただこれっていうのはあくまでこの新しく作ったフューチャーっていうふうなブランチだけなんですね。だから実際のマスターっていうのを見ると、まだこれは新しく変更は増えてないわけです。だから次のステップとしてはどうするかっていうと、こちらで実際に変更した変更内容っていうのをマスターにマージしていくっていうことをします、チーム開発の場合。で、その時に使われる仕組みがこのプルリクエストっていう仕組みなんですね。プルリクエストです。で、これはリモートで行われた変更が、まあ、サーバー側のフューチャーなんちゃらブランチっていうのに今反映されました。じゃあ、このフューチャーなんちゃらブランチっていうのをマスターブランチに入れていきます。で、この時に単にマージをするだけじゃなくて、レビューとかをね、よくする時に使うんですね。 ですんで、チームで開発を行っているときに、いろんな人が勝手にね、変更をしていったら、まあ、やっぱりなかなかね、ぐちゃぐちゃになるときがあるじゃないですか。もしかすると、きっちゃないコードをコミットしちゃうかもしれないですね。それって良くないです。だから、そういうときにどうするかっていうと、このプルディクエストっていうのを作っていきます。ピシッと。で、こうやって押すだけでいいですね。別にこれ本当は日本語でもいいんですけど、みたいな感じで、まあこういうふうな追加した内容を決めて、まあこうやって見るとコミット、どんなコミットをしたかとか、どういうふうな変更をしたかっていうのは見えてるんですね。で、これでプルリクエストっていうのをこうピシッと作ります。で、これはちょっとチームでルールを決めていくんですけど、こうやってプルリクエストっていうのが起こると、まだこれはマスターにマージをされてないですね。で、実際に、まあ、僕は今回僕しかいないんで1人ですけど、これで例えば僕以外の人がですね、例えばダミアンさんとかが、まあ、こういうのでレビューをするわけですね。実際に、これコミットどうだったかなみたいな、こうやって見ていくわけです。この変更だったらいいんじゃないみたいな話になるわけですね。例えばね。こうですね。じゃあ、そしたら、じゃあこのプルリクエスト受けちゃおうかなみたいな。これでいいかなというふうに思ったらですね、ここで、まあ、変更でいいんじゃないと、みたいな、こう、コメントを書いてあげたりしながら、これでコンプリート、プルリクエストっていうのを押すと、まあ、こういうふうなレビューをちゃんとですね、回しながら、実際に、プルリクエストっていうのを発行したやつを、これボタンを押すと、実はもうマスターにマージされていくんですね。だこういうふうに、いきなりそのいろんな変更を適当にガチャガチャってしちゃうんじゃなくて、こういうのはプルリクエストという仕組みを回すことによって、まあ、チームの誰かにレビューしてもらうみたいなワークフローがうまく回るようになるわけです。で、こういうふうにすると、まあ、実際に新しく作られたブランチっていうのが消されて、で、実際にマスターですね。コードのマスターの方が今は多分、を見ると、マスターの方に僕は修正した、まあこういうふうなですね、リードミー MD みたいな、ニュー MD っていうのがこう追加されて、誰が変更したみたいなのがこう履歴として残っているというふうな話ですね。はい、こんな感じで僕はやった作業がみんなマージされて、まあ Git に格納されて、まあチームの誰かにレビューしてもらったっていうふうな状態が作れたわけですね。これが現在のですね、Git の、一番一般的なですね、ワークフローになります。で、最後にこのトピックブランチを削除するっていうふうなんで、まあ、実際にそこで今テンポラリーで機能追加のために作ったブランチっていうのはもう、まあ、マージしてしまったらいらないんで、これトピックブランチっていうのをね、こう削除します。実はさっきのプルリクエストを受け付けた段階で、実は VSTS では自動でこのトピックブランチを削除するオプションがあって、一応消えているんですね。だからこういうふうな流れが実はそのね、Git のワークフローなんで、まあ、ちょっとね、今日は時間をゆっくり使いましたけど、こういうのを見ながらですね、ちょっとずつでもですね、まあ、Git のですね、使い方に慣れていただいて、で、こういうふうな Git を使ってですね、まあ、例えばインフラストラクチャーズコードであるとか、コンフィグレーションアズアコードとかですね、そういうコードを、まあ、ちゃんとリポジトリに入れて、チームとか、他の人とか開発者とかですね、オプスの人とか、こういう人と共有していただければ、より生産性が上がって、安全性も増すと思います。で、コミュニケーションもより取りやすくなりますんで、ぜひ活用してください。じゃあどうもありがとうございました。